広報飯田ラジオ特集。今回は広報飯田10月号について、広報ブランド推進課広報校長係の熊谷あゆみさんにお話を伺います。熊谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオをお聞きの皆さんも広報飯田10月号をお手元にご用意いただけると、一緒に見てより詳しく内容を把握していただけると思います。さあ熊谷さん、
はい、
表表紙ですが、
はい、
とても木のぬくもりを感じさせる半個室風のブースがカラーで掲載していますが、
はい、
どんなブースなのでしょうか。
はい、一見なんだろうっていう写真だと思うんですが、はい、この表紙はですね、地方創生テレワーク交付金というものを活用しまして、はい、座高寺にありますSバードに設置されたテレワークブースになってます。
素敵ですね。
そうなんですよ。で、ブース内では信州大学の大学院生さんがパソコンを使用して学習のようなことをやってらっしゃるんですが、オンライン学習ですとか仕事等に利用していただける施設の写真ですね。
はい、そうですね。では次に2ページから5ページの特集ですが、
はい、
黄色い太字で決算と書かれていますが、はい、令和3年度に取り組んだ主な事業なのでしょうか。
そうですね、毎年恒例の記事なんですけれども、決算と言われると私自身も少し構えてしまう、記事だとは思うんですが、イラストなどを使って分かりやすく説明してありますので、ぜひご覧いただきたいと思いますね。
はい、
はい、まず 2,3 ページは令和3年度に取り組んだ事業を解説しております。でまずは新型コロナウイルス感染症緊急対策事業についての説明なんですけれども、この事業費総額が41億4555万円、うちの経済対策が32億3937万円で、感染対策が9億618万円と書いてあるんですが、聞くとなんか大きな数字だなというふうに思われると思います。それだけちょっとコロナの感染症対策にお金が使われたんだよということが書いてあります。経済対策としてはどんなものに使われたかといいますと、はい、国の事業では子育て世帯への臨時特別給付金ありましたよね。
はい、ありました。
支援事業ですとか市独自のものもありまして、テイクアウト地域内経済循環支援事業、お買い物商品券事業などがあります。こういったところは身近なところかなと思いますので、それにいくらぐらい使われたのかなっていうのをまたご確認いただけるといいと思います。はい、次の3ページ今2ページだったんですが、3ページご覧いただきますと、コロナとはまた別にですね、どんな事業に使われたかっていう説明になっております。いくつかこんなことに取り組みましたよっていう大きな説明があるんですけども、まず子育て環境教育環境の充実、例えばこれで不妊治療への助成拡大ということで1614万円が使われております。はい、皆さん興味あるところだと思いますが、例えばリニア三遠南進時代を支える基盤整備に14億9723万円を使われていると。あとお子さんいらっしゃる方、身近なところで安心安全な暮らしの支援というところでは、教育環境の整備に2億7166万円、整備などに使われたということですね。で下の方に写真があるんですが、はい、これがセカンドブック事業、お子様たちに本に接する機会をなるべく多くっていう形で絵本を配布してるんですけども、それの写真ですね、ポーズ決めていい写真が、ね、載ってますが、4ページ5ページ、はい、ちょっとめくっていただきまして、
すごいグラフが、
そうですね、ここに来るとまた、はい、そうですね、またおっていうふうに思われるかもしれませんが、はい、4ページは、歳入と歳出の内訳です。
すごい詳しく書いてありますね。
そうですね、カラーでなるべく見やすくということを心がけて書いておりますので、はい、なんとなくこう皆さん視覚的に分かっていただけるかなとは思うんですが、
ね、このカラーだとすごい入りやすいですね。
はい、そうですね、この内訳が、大体このぐらいっていうのが分かっていただけるかなと。令和3年度の収支は令和2年度に引き続いて大きくなっているんですが、令和3年度の収支は9億5399万円の黒字となっております。はい、で返済時に交付税の手当がない私債というものの発行を抑えて、災害などの急な支出や将来の支出に備えるための財政調整基金というのに7億8000万円を積み立てました。 で次の5ページはですね、はい、健全な財政運営を継続しますということで、今後本格化していくリニア関連事業ですとか、新文化会館の整備などの大規模事業に対応できるように、基金や資債を効果的に活用しながら行財政改革の取り組みを続けていきますということで、資債残高ですとか基金残高の推移といった形で載っておりますので、うん、見ていただいてご興味を持っていただけると嬉しいなと思います。
市民の皆さんに納めていただいた税金や国や県からの支援がどのぐらいあり、その財源が何に使われたのか分かりやすく掲載されていますので、ぜひ市民の皆さんもご覧ください。
ぜひよろしくお願いします。
続いて6ページ7ページのカメラルポですが、
はい、
今回はこうパッと見ると白い三角巾にエプロンをした中学生がビニール袋にトマトを入れている姿がありますが、
はい、
これはバッククッキングですかね。
そうですね、災害時に物を使わないでなるべく手などを汚さないようにっていう、まあ、ことからバッククッキングというものがあるんですが、飯田西中学校の生徒さんがこれを体験されまして、他にもいろんなテントの設営とか防災学習で学習されたんですが、はい、その一コマの写真が載っております。
すごい取り組みですね。
そうですね、やはり一回経験しておくと、いざという時に経験したかしないかでは違うと思いますので、はい、日中の皆さんいい経験されたんじゃないかなと思いますが
では続いて8ページ9ページ、はい、市民の広場ということでお願いします。
はい、養生君は重核腫瘍ということで、呼吸器外科の富永義明先生が書いていただいてあります。重核というのは特定の臓器の名称ではないようで、左右の肺に挟まれた空間で、心臓、大動脈、気管、食道、などの重要な臓器が存在する場所のことを指すようです。で、この腫瘍のことについて書かれているんですが、やはり最後には大掛かりな治療とならないよう、初めのがん検診を心がけましょうと締めくくっていただいてありますので、はい、また読んでいただいて検診を受けていただくようにお願いしたいと思います。で、下の市長室からなんですが、はい、自分への約束という市長の今回の題、
すごいですね、
書き始めになりますが、市長と息子さんが、寝る前読書というのを恒例行事にされているようなんですが、以前栗山監督がいらっしゃった時のエピソードを掲載させていただいたんですけれども、それに引き続いて息子さんとその栗山ノートというのを読むことになりましたという、うん、ふうな書き出して始まっておりますが、息子さんとのエピソードが語られていて温かい気持ちになりますがというようなお話になってます。で、次のページは山彦トークで牧内萌恵さん、川路の牧内萌恵さんが書いてくださったんですが、今頑張っていることで、文学作品とか、中でも近代文学作品がお好きだということで、書いてくださっております。
はい、
はい、と下に私の夢ですが、美保小学校6年生の園原和子さん、将来の夢がパティシエだということで、また素敵な夢を語っていただいてます。
では次に10ページ暮らしの情報お願いします。
はい、緊急地震速報訓練が11月2日の午前10時頃にありますという記事です。
で、最後に23ページ掲載の今月のプレゼントについてご紹介ください。
はい、並木ちゃんグッズをプレゼントいたします。
かわいいですね。
はい、セットで3名様に、
すごいですね、
ポーチとメモ帳とボールペンのセットで3名様に
プレゼントということをぜひご応募ください。それでは最後に熊谷さん、市民の皆さんに一言お願いいたします。
はい、秋はやはりイベントが盛りだくさんですね。新型コロナウイルス感染症の対策をしっかり行っていただきまして、無理のないように参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。広報飯田ラジオ特集、今回は広報飯田10月号について、広報ブランド推進課広報校長係の熊谷あゆみさんにお話を伺いました。熊谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。